医学講座18,863回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は機能性消化管疾患の診療と題し、順天堂大学消化器内科学教授永原明人さんにお話しいただきます。
皆さんこんにちは。順天堂大学消化器内科永原明人と申します。今日は機能性消化管疾患についてお話しします。近年、潰瘍やがん、ポリープなどの器質的疾患がないのに胃痛、胃もたれを訴える機能性ディスペプシアや便秘、下痢、腹痛を訴える過敏性腸症候群といった病名をよく耳にします。これらは機能性消化管疾患と呼ばれています。がんや潰瘍といった内視鏡や CT などで我々が目で見て診断できる原因がなく、患者さんへの説明が難しい病気です。必ずしも有効な治療法があるわけではありません。しかしこれらは決して珍しい病気ではなく、ごくありふれた病気であると同時に、患者さんにとってはQOL が損なわれる深刻な病気です。我々医師はこうした機能性消化管疾患に正面から向き合う時代がやってきました。胃もたれを訴える患者さんに対して内視鏡を行い、患者さんに慢性胃炎がありますと説明すると、患者さんはだから胃もたれがあるんですねと納得し、医師はじゃあ胃薬を処方しましょうと言います。これは日常診療でよく見られる光景です。しかし、この場合の問題は、胃痛、胃もたれに代表される症状から定義される、症候学的慢性胃炎と、内視鏡や生検組織から診断される内視鏡的慢性胃炎が混同されているという点です。本来、慢性胃炎は、慢性に経過する胃の炎症と定義されており、内視鏡や組織学的に診断されるべきもので、いわゆる胃炎症状の有無は問いません。一方、症候学的慢性胃炎は、胃痛、胃もたれといった症状から診断されるものです。果たして、内視鏡で見られる慢性胃炎は、胃痛、胃もたれといった症状を引き起こすのでしょうか。我々は、内視鏡での慢性胃炎や糜爛性胃炎と、胃炎症状との関連を調べましたが、全く関係ありませんでした。すなわち、症候学的慢性胃炎と内視鏡的慢性胃炎は別物なのです。しかし、これまで日常臨床では、多くの胃薬の適用が慢性胃炎の諸症状とされています。このことから、内視鏡で診断された胃炎の症状と漠然とイメージされて、この2つの異なる疾患、症候学的慢性胃炎と内視鏡的慢性胃炎が同一疾患として扱われ、医師も患者さんも混同していたのです。内視鏡的慢性胃炎のほとんどはピロリ感染による胃炎です。ピロリ菌感染と上腹部症状についてのメタ解析ではほとんど関連なしとされていますし、またピロリ菌除菌による胃炎症状改善効果も限定的であることから、胃炎症状とピロリ菌感染は関連性に乏しいことが知られています。まあ、こうして考えてみますと、胃痛、胃もたれは症状そのものが病気であり、これは機能性ディスペプシアと呼ばれるようになりました。日本消化器病学会ガイドラインでは、症状の原因となる器質的全身性代謝性疾患がないのにもかかわらず、慢性的に新下部痛や胃もたれなどの新下部を中心とする腹部症状を呈する疾患と定義されています。ピロリ菌陽性胃炎例の多くは無症状ですが、症状の有無にかかわらず、胃がんの予防のため、 除菌治療をすることが大切です。症状がある例は機能性ディスペプシアに準じて症状を取る治療を並行して行います。すなわち除菌治療、これは抗生物質を飲みますか、それと同時に胃炎症状を取る治療を並行して行います。論文では除菌による症状改善効果は限定的ですが、実地臨床では除菌治療という介入が上乗せされた効果を見ているので、プラセボ効果も手伝って半数以上の患者さんで症状が改善しているという印象があります。除菌治療はたった1週間の内服治療で胃がんが半減するのですから、素晴らしい胃がん予防法です。ただし除菌により胃がんの発生リスクは半減しますが、ゼロにはなりません。ですので除菌をした患者さんには、その患者さんの胃袋に一生責任を持つという気構えが我々には必要です。除菌後も定期的な内視鏡検査は長期間にわたって欠かせません。機能性ディスペプシアに戻りますと、機能性ディスペプシアの主な病態はストレスに対する過剰反応であると考えられています。そこに胃酸、ピロリ菌、生活習慣などの就職因子が加わり、その結果胃の運動機能異常、内臓知覚過敏を生じ、症状が発現すると推定されています。そのメカニズムとして十二指腸の炎症が注目されています。食物、腸内細菌、胆汁などが炎症により緩んだ十二指腸の上皮バリアを透過することにより、粘膜深部へのシグナルが増強し、免疫機構を刺激し、一時嗅心神経が刺激され症状が発現すると考えられています。さて治療の実際について触れます。機能性ディスペプシアと診断されてピロリ菌陽性であれば、まず除菌治療を行います。ピロリ菌陰性であれば、ガイドラインではプロトンポンプ阻害薬などの酸分泌抑制薬、消化管運動機能改善薬が推奨されていますが、果たしてこれらの薬の使い分けは可能でしょうか。機能性ディスペプシアは胃痛を主訴とする胃痛症候群、もたれを主訴とするもたれ症候群に分類されます。ローマ4と呼ばれる国際的な治療アルゴリズムでは、もたれ症候群は消化管運動機能改善薬、痛み症候群は酸分泌抑制薬とされています。なんとなく受け入れやすい考え方です。しかし機能性ディスペプシアの病態は単一ではなく、さまざまな病態が複雑に交絡して形成されています。実はもたれ症候群と痛み症候群とで病態の差は見出すことができていません。したがって治療法も単一ではなく、特効薬もなく、治療薬の選択は困難なのです。欧米からの報告では、プロトンポンプ阻害薬、H2 ブロッカー、消化管運動機能改善薬は、それぞれプラセボより優位差を持って有効ですが、これらの薬剤間の直接比較では同程度の効果です。酸分泌抑制力の強弱により治療効果に差がないこと、全く作用基準の異なる薬剤間で治療効果に差がないことなど、病態の複雑性を反映しています。日本人を対象にプロトンポンプ阻害薬の効果を見た治験では、胃痛、胃もたれ症状ともに改善効果を認めましたが、用量依存性が見られませんでした。この結果から、我が国では機能性ディスペプシアに対するプロトンポンプ阻害薬の保険適用は見送られました。消化管運動機能改善薬であるアコチアミドは、我が国で唯一機能性ディスペプシアに対する保険適用薬です。治験はもたれ症候群を対象に行われていますが、症状別の解析ではもたれ症状のみならず上腹部痛にも効果を認めています。漢方薬は実地臨床では頻用されているものの、プラセボを用いた無作為試験などの質の高いまとまったエビデンスが少なく、ガイドラインでは治療薬として推奨ではなく提案とされています。 そこでこのエビデンスの空白を埋めるべく立君子等を用いた試験が計画されました。この研究は従来漢方特有の風味のためプラセボをコントロール薬とした研究は困難でしたが、実薬に風味を似せたプラセボを開発し、二重盲検で立君子等あるいはプラセボを投与し、その効果を検証しました。結果、投与4週では有意差を認めませんでしたが、8週での立君子等群で全般治療効果は優位に改善しました。多くの薬剤は4週で治療効果判定を行いますが、立君子等は徐々に薬効を発揮するので、処方に際しては8週を目安に治療評価を行うことがポイントです。実地臨床では、より速やかに症状改善を導こうと、酸分泌抑制薬と消化管運動機能改善薬などの併用療法がしばしば行われていますが、これまでプラセボをコントロール薬とした二重盲検試験のデータはありませんでした。我々はアコチアミドに H2 ブロッカーあるいはプラセボを二重盲検で併用し、その効果を見たところ、全体では H2 ブロッカーの上乗せ効果は見られなかったものの、痛み症状の改善は多く見られました。実地臨床ではプロトンポンプ阻害薬と消化管運動改善薬の併用あるいは漢方薬の併用が行われる例もあり、併用薬についてのエビデンスの蓄積が待たれます。機能性ディスペプシアの長期管理はどうすればよろしいんでしょうか。症状から規定される疾患ですので、症状が消失すればもちろん服薬の必要はありません。しかし数ヶ月から1年の経過で過半数の症例で症状が再発するとの報告があり、本疾患は再発しやすいことを認識し、再発したら速やかに再治療を行うことが肝要です。胃痛、胃もたれを訴える患者さんの中で腹部不快感、下痢、便秘を同時に訴える方も多く見られます。便通異常と腹部症状を訴える患者さんは過敏性腸症候群と呼ばれ、消化器病学会ガイドラインでは腹痛あるいは腹部不快感とそれに関連する便通異常が慢性もしくは再発性に持続する状態と定義されています。排便時に腹痛や不快感があれば過敏性腸症候群と診断されます。誰もが経験する症状であり、潜在患者さんは極めて多いと推測されます。機能性ディスペプシア同様、脳腸相関の乱れ、すなわちストレスに対する過剰反応による内臓知覚過敏、腸管運動異常から症状をきたすと考えられていますが、最近腸内細菌の異常も症状に関わっていることが分かってきました。また面白いことに、腸炎後にも過敏性腸症候群が発症することが知られています。ノロウイルス腸炎後1年間経過を見た報告では、過敏性腸症候群になるリスクが10倍以上になるとされています。先生方のところにも、嘔吐下痢症が治ったのに腸の調子が悪いと言って外来に来られる患者さんがいらっしゃると思います。これはまさに気のせいではなく機能性の病気、すなわち過敏性腸症候群なのです。ぜひ先生方も過敏性腸症候群としてしっかり治療されるといいなというふうに思います。過敏性腸症候群は便秘型、下痢型、混合型、分類不能型に分けられます。機能性ディスペプシアと同様、ガイドラインでは治療薬は併記されており、下痢型にはラムセトロン、シリ薬が、便秘型にはルビプロストン、下剤が提案ないし推奨されています。その他、消化管機能調節薬や抗コリン薬、食物繊維、高分子重合体が症状や便形状改善のために処方されます。一方、生活習慣の乱れからくる機能性便秘の治療では、生活習慣の改善が治療の第一歩です。最近、便秘に対する運動のメタ解析論文が出ました。それによると、週3回1時間歩くあるいは気功などの有酸素運動を 2,3 ヶ月続けると便秘が改善するとされています。また、食物繊維を摂った上で2ヶ月間ミネラルウォーターを1日2リットル飲むと便回数が増えて下剤服用回数が減ったとのデータもあります。 食物繊維の摂取は1日16グラム以上とされていますが、その目安は野菜の小鉢4皿です。ローマ4基準では、食物繊維、ポリエチレングリコール、ルビプロストン、リナクロチドが機能性便秘、便秘型過敏性腸症候群のいずれの治療でも推奨されています。昨年から我が国でも様々な作用機序の下剤が相次いで保険承認され、治療選択肢が広がりました。腹部症状の患者さんの診療では、がんや潰瘍性大腸炎などの器質疾患の有無は患者さんのみならず医師も気になるところです。発熱やトゲ血、体重減少、採血データ異常などあればもちろん検査を急いでします。しかし、こうしたアラームサインがなく、例えば人間ドックなどで定期的に内視鏡検査を受けている患者さんであれば、症状をメルクマールに診療を行い、定期的な内視鏡検査を続ければいいと思います。また、内視鏡検査を受けたことのない患者さんであれば、自覚症状はつらいので、まず治療を開始して、並行して内視鏡検査のアレンジを行えばいいなというふうに思います。うつ病や不安症でも消化器症状を訴える例があるので、消化器薬に反応しない患者さんでは、メンタルクリニックの先生との連携も必要です。先ほどお話ししたように、特効薬は存在しないので、10点の症状は0点にはなりません。時間をかけて7点、5点と改善していきます。脳腸相関について患者さんに説明すると、それだけで効果があります。自分の症状は、胃や腸に起因していると固執する患者さんがいますが、脳と腸は太い迷走神経でつながっていて、実は脳が原因で症状が出るんですよと説明すると、納得する方が結構います。症状が残存していても、先生からちゃんと見てもらっていると感じるだけで患者さんの QOL はしっかり保たれます。病態の説明を丁寧に行うことで、多くの患者さんが救われるのではと思います。患者さんとの緊密な信頼関係を築くことが、こうした診療を可能にすると考えています。今日のお話が、先生方の日常診療のお役に立てば幸いです。お聞きいただきありがとうございました。
今日は機能性消化管疾患の診療について、順天堂大学消化器内科学教授、永原明人さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。